一章の一節から七節をお読みいたします。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され人として召されたパウロから、この福音は神がご自身の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものであります。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあって、あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての神に愛され召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。本日はこの箇所から鴨下牧師より、主の奴隷パウロからの手紙の、テーマでメッセージをいただきます。お願いします。
先週、私はある方の葬儀の詩式をするために鎌倉に行ってまいりました。初めて鎌倉に行ったのですが、とても美しい町でした。泊まった宿は由比ヶ浜という湘南の海の目の前の宿でした。朝の5時ぐらいに外が騒がしいので何事かと思って目を覚まして窓を開けますと、宿の前に駐車場がありまして、そこに次々に車が入ってきます。見ると皆私と同じぐらいの年齢の方たちです。皆ウェットスーツを着てサーフボードを片手に海に向かっていくわけです。この芥見に住んでいますと、後ろは裏は山で、目の前は田植えが終わったばかりの田んぼというですね、そういう景色を見慣れているので、まあ面を食らってしまったというかですね、同じ日本なのにこんなにここは生活が違うのかと、まあ、大変驚きました。百聞は一見にしかずと言いますけれども、まさにその通りだなと思いました。この葬儀の日、少し時間がありましたので、長い間前から行ってみたいと思っていました加藤恒明先生がおられた鎌倉雪の下教会を訪ねました。もう長い間加藤恒明先生の説教をずっと読み続け聞き続けてきましたので、一度は見てみたいというそういう思いを持っておりました。やっと実現をすることができました。鎌倉というのはどういう町なんだろうか、どんなところにこの教会が建っているんだろうか、どんな建物なんだろうか、そこでは一体どういう礼拝が行われているんだろうか、そんな思いを長年持っていましたので、それをついにこう見ることができたわけです。この教会の牧師は川崎光平先生という牧師ですけれども、今素晴らしい牧師が建てられております。丁寧に私に対応してくださって、いろいろと見せていただいて少しお話をすることができて、本当に良い時間をも持つことができました。 まあ、やはり百聞は一見にしかずだなと、まあ、それを見ながらも思ったわけです。今週からこのローマ人への手紙の御言葉を引いていきたいと思っています。この手紙を記したパウロはやがてスペインで伝道をしたいというそういう願いを持っていました。スペインに行って伝道したいというふうに思う何かがパウロの中にあったんだと思います。まあ、その頃はイスパニアというふうに呼ばれておりましたけれども、このイスパニアでの伝道を足がかり、イスパニアで伝道していくために、まあ、その足がかりとして大都市ローマにできた教会に関係を作っておきたいと、まあ、そうパウロは願ったようです。でそのためにこのローマ人への手紙という手紙をパウロは記しました。百聞は一見にしかずですが、そこに行くことができない以上、まず手紙を書いてパウロの考え方を知ってもらうということがどうしても必要でした。パウロがこの手紙を書いたのはおそらく第三次伝道旅行のコリントに滞在をしていた時です。この第三次伝道旅行でマケドニアとアカヤという地方を巡って、その地方から献金を集めてエルサレムに届ける、その後でイスパニアに伝道に行きたいと思っておりました。その前にローマを訪ねてみたい、まあ、そういう思いを持ちながらコリントからこの手紙を書いたわけです。まだ見ぬイスパニア、そしてまだ生まれたばかりであっただろう小さなローマにできた教会の人々のことを思い描きながらこの手紙を記すことにしました。そこでパウロはこのように書き始めました。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され使徒とされたパウロから。この先日雪の下教会をお尋ねした時のことです。教会のインターホンを押すと教会の伝道師の先生なのか、あるいは事務の方なのか分かりませんけれども出てくださいました。岐阜で牧師をしている鴨下と言いますとまず言いました。まあ、扉を開けてくださって教会を見学させてほしいという旨をお伝えします。牧師がおりますので取り次ぎますが、ぜひもう一度どちらから来られた方だったでしょうかと聞かれて、同盟福音キリスト教会の牧師で悪民のと言い始めたんですが、こんな長い説明ではダメだと思ってですね、とっさに岐阜から来ましたと言いました。まあ、けれども岐阜から来ましたでは何の説明にもなっていないわけで、まあ、よく考えてみたらただの不審者と思われてもしょうがないわけですが、まあ、幸い大変丁寧に対応していただいて、まあ、すぐにこの教会の先生が出てきてくださって、まあ、いろんなお話をすることができてほっとしました。自分が何者なのかということを告げる、まあ、とっさにということもあったのですが、私はなかなかこういい言い方が思いつきませんでした。パウロの場合はよく考えたと思います。そしてこういうふうに告げたんです。パウロ奴隷キリストイエスのと、まあ、言葉の順番でいくとそういうふうに記されています。私パウロは奴隷ですという言葉からパウロは 手紙を書き始めました。この手紙が教会で読まれて、それを初めて耳にしたであろうローマの教会の人たちは、それを聞いてどんなイメージを持ったことでしょう。まあ、もちろん教会と呼べるほど人が集まってはいなかったようですから、厳密に言うとローマにいる信徒たちにということになるかもしれませんが、まあ、この説教ではずっとローマの教会という言い方をしたいと思います。まあ、いずれにしてもこのパウロの初めの語り出しの言葉は衝撃的な自己紹介の言葉であったと思います。当時ローマには自由人と呼ばれるローマの市民権を持っている人たちがいました。そしてその何十倍もの奴隷がいたと考えられています。もちろん奴隷といってもいつも鎖につながれて肉体労働をさせられているというようなことではなかったと思います。ローマにできたばかりの教会にも当然奴隷たちがいたと思います。その割合は自由人よりも多かったと想像できます。そういう人たちにこのパウロの自己紹介の文章はどんな響きを持ったことでしょう。ローマの市民権を持っているローマの人たちからしてみれば、奴隷という言葉のもたらしたイメージは決して良いとは言えないと思います。まだ見ぬローマの人たちに自分は奴隷であると伝えることにどれほどの意味があるだろうかと思うわけです。けれども奴隷の立場の人たちからしてみると親近感を覚える言葉であったのかもしれません。いずれにしても興味を覚えながらこれから何を言い出すのだろうと聞いたに違いないのです。するとパウロはすぐに自分はキリストイエスのというふうに付け加えました。それがパウロの自己理解なわけです。私パウロはキリストイエスの奴隷、奴隷、しもべというのは主人の命令に従うものです。主人に買い取られて主人の人生を支えるために生きる存在だというふうに言っていいと思います。このパウロの自己理解は自己卑下をしながら語っているのではなくて、むしろ誇りを持って語っているということが分かります。それは自分の主人に対して誇りを持っているからです。その主人のしもべであるということに誇りがあるのです。とにかく岐阜から来ましたという程度の言葉しか出てこないのとは随分違っていると思います。パウロは続けてこう語ります。神の福音のために選び出され使徒として召されたパウロから、パウロは私は主人から特別に選ばれて使徒に召されたのですと語っています。まあ、ここまで来るとこの奴隷という言葉が特別な称号のような響きを持っているということが分かってきます。自分の肩書きとして何々大学を卒業しましたとか、どこどこという会社に勤めていますとか、まあ、自分の存在を説明するときにはそういう称号というかタイトルというのはそれなりに有効です。 それは自分がどういうふうに生きてきたのかということを示すことになるので、かなり重要な意味を持っていると言っていいと思います。パウロは例えば他のところではまず使徒パウロというふうに語っているものもあります。あるいはピリピ人への手紙の3章の5節と6節では、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでしたと言っています。また使徒の働きの22章の3節ではこういうふうに言っています。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。まあ、ここにもあるようにそういう自己紹介の仕方もできたわけです。けれどもパウロはこの時自分はイエス・キリストの奴隷であるという事実によって突き動かされていました。この主に召されて使徒となった、その働きがパウロをローマにまで、そしてまたイスパニアにまで伝道したいという情熱を起こさせてきたのです。自分はそのために神から選ばれました、召されましたと語っているのです。この召されたという言葉は6節にも7節にも出てきます。この召されたというのは自分でなりたくてなったということではなくて、自分が使徒として福音を語る者として神によって立てられたのだということです。神から福音を語る使命が与えられているのですとパウロはまずローマの人たちに知ってもらいたいと考えたのです。ですからこの後に出てくる6節と7節に出てくる召されたというのも、ここでは教会の人たちのことを言っていますけれども、教会に集められるようになる、主を信じる信仰に生きるようになるということも自分でしたいと思ってそうなったのではなくて、主に望まれて教会に集うようになったのですよということになります。おそらくローマの教会にいた人たちは主イエスと顔を合わせたことのない人たちがほとんどです。そのほとんどの人たちはパウロが異邦人に伝道をすることがきっかけとなって信仰に導かれていったはずです。誰かがパウロから聞いた福音を信じて、その人がローマに帰ってイエス・キリストのことを伝える、まあ、そうやってできたのがローマの教会でした。まあ、ローマの教会がどういうふうに生まれたのかはっきりしたことはわからないのですが、ローマの教会にはペテロのお墓とパウロのお墓があると言われています。まあ、そうだとすればこの二人が教会の基礎を作った人物と考えられているということです。 そのローマの教会にパウロから手紙が来る。それもパウロという人の名前はどこかで聞いたことがあっても、ぜひ一度会ってみたい、一度この人の話を聞いてみたいと多くの人たちは思い続けていたに違いないわけです。確かに百聞は一見にしかずです。百回聞くよりも一回見ることの方がよくわかるものです。けれども見るということにとどまらず、それをさらに確かめることでもっとよくわかるという経験をすることができます。ローマの人たちはおそらく何度も何度も福音を聞いてきました。そして信仰に導かれていきました。そこで今まで耳にしてきたこと、聞いていただけのこと、それにとどまらず、その人たちはそこで見たということも超えて主イエスのことを信じるようになった。主イエスと出会うようになっていきました。それは主に召されたとしか言えないような主との出会いを教会の人たちはみんな経験しているはずです。それが福音の不思議なところです。というのは私たちもそうですけれども、主イエスの福音を聞き続けていますが、主とお会いする、主を見るということはできません。けれども見てはいないのですが、私たちは信じています。確かに主と出会ったという出来事がそこには起こっているのです。パウロは自分のことを紹介するときに、主イエスがもういない時代であったにもかかわらず、私は主と出会って、この主に福音のために選ばれて使徒として召されましたと語ることができています。そしてそのことは実は私たち皆に共通することでもあるわけです。パウロはこの1節から7節で挨拶をしているのですが、最後の結びの7節の後半でこういうふうに言っています。私たちの父である神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。このパウロを召した神は主イエス・キリストにある恵みと平安を届けたいと思っておられるお方ですよとここで伝えています。それまでにローマの人たちは何度も福音を知らせてくれる人たちのことを通して主イエスのことを聞いてきました。何度も何度も福音を耳にしてきた。けれどもただ耳にしたということにはでは終わりません。実際に目にして分かったということでも収まらないほどに確かな神からの恵みと平安がもたらされている。なぜなら主は恵みと平安をもたらしてくださるお方だからです。つまりこの手紙は当時のローマの人たちだけではなくて、現代に生きている私たちもこの手紙を読むときに同じ出来事が起こる手紙として私たちに与えられているということです。そしてこの手紙を通して私たちは 父なる神と主イエス・キリストからの恵みと平安が私たちのところにもたらされる手紙なのだということです。最後の言葉は挨拶の言葉です。挨拶というのはいろんな挨拶があります。先日私が行った葬儀は妻の叔母の葬儀でした。前々からもし亡くなった時には葬儀をしてほしいということを頼まれておりました。妻の母、義理の母になるわけですが、この義理の母のお姉さんが亡くなったわけです。実はこの兄弟の中で最初に信仰に導かれたのがこのお姉さんでした。葬儀ということになったわけですが、このコロナ禍ということもあって兄弟姉妹みんな葬儀に行くことができませんでした。それであちらの家族にお会いした時に、母からくれぐれもよろしくと言われてきましたと挨拶を伝えます。そういうふうに考えてみると、挨拶というのにはいろんな挨拶があります。こんにちは、天気がいいですねという挨拶もあれば、ご飯もう食べましたかという挨拶もあるかもしれません。お元気ですかという挨拶もあります。その背後にあるのはその人のことを思いやる心です。主にある挨拶というのはこの私たちの普段の挨拶と何が違うのでしょうか。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように、この挨拶の背景にあるのはパウロの気持ちではありません。父なる神と主イエス・キリストからとあります。つまりこの挨拶の背後には神ご自身の思いがあるということです。恵みと平安、それは神が私たちにもたらしてくださるものです。それは神様のお気持ちにとどまらず、神様が介入なさるということです。礼拝の最後に祝祷と言われる部分があります。祝祷というのは祝福の祈祷と書きますので、お祈りというふうに理解されてしまいがちですけれども、祝祷は実際にはお祈りではありません。祝福の宣言です。恵みと平安がありますようにというのもそれと同じで、祝福があるように、恵みと平安があるようにという宣言です。その背後には神がそうしてくださるという意思があるのです。神の福音、私たちがそれをただいつも耳にしている、それこそ毎週毎週何百回も聞きました、それで終わってしまうものではありません。それは私たちに確かに届けられる、もたらされるものです。福音を聞くときに恵みと平安が私たちに与えられる、神の御業が私たちに起こるのです。私たちは神からの福音が届けられています。パウロはその福音を届けるために主の奴隷となったと誇りを持つことができるほど、そこには大切なものがあります。神ご自身の宣言の言葉を通して私たちは主の恵みと平安の中にそれに預かることができるのです。そしてそれはまさに主ご自身と出会うという経験となります。 私たちはこのローマ人への手紙から私たちに与えられている神からの福音をまさに自分が体験して味わうことができる確かなもの、恵みと平安が私たちにもたらされる確かなものとしてここから福音を聞き取っていきたいのです。お祈りをいたします。主よ、あなたは福音の言葉を私たちに語り聞かせてくださいます。それは何回も聞いたけれども一回見てやっと分かったというようなことではなくて、私たちに語られる福音はその都度あなたと出会うことができるそのようなものです。私たちの心が動かされ心が平安になります。あなたの恵みを知ることができるようになります。あなたご自身を知っているということが私たちに大きな祝福をもたらしてくれるものとなります。あなたの福音をありがとうございます。主よ、どうかあなたの御言葉をいつも聞き続けさせてください。あなたと出会わせ続けてさせてください。あなたをいつも知り、あなたと共に歩んでいくことができるそのような平安を私たちにお与えください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。